起立。気をつけ。で。
FOI Communications。
今週もこの時間がやってまいりました。FOI オカルト通信。
はい
はい。
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 ありがとうございます。久しぶりのオカルト通信。
そうですね。
一月ぶりぐらい。そんな経ってないか。ですけれども。
はい。
はい。いや、お便りいっぱいいただいて。
本当にね、
皆さん。うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんかあれですね。ちょっと。
何ですか。
久しぶりで。緊張してる次第でございます。
収録もちょっと久しぶりかもしれないですね。1週間以上空けましたね。
そうですね。いや別に空いてなくない。だって普通にこの間配信はやったじゃん。
あ、そうか、
まあ、収録はしてないけど生配信やってるから、なんかその話し方を忘れてしまいましたねみたいな感じではないじゃん。なんかいや単純に別のことを考えながら始まっちゃったから。
そう、別のこと、俺も別のこと考えてる。
そうそうそう、お互いなんか静かすぎるなみたいな。こんな静かだったっけみたいな。
オープニング何話すんだった
っけって思って、うん、あれだったんですけど、どうですか最近。
最近、
はい、横山氏
ちょっと思ったことがあって、
もうなんか気が重そうな。
はい、はい、そんなことないよ。
お、なんだ。
あの、なんか先週、
はい、
公開、先週公開したっけ、先週この前収録した分で、
はいはいはい、
あの
この前収録した分、はい、
得意なことみたいな、
はい、
自分が得意なことみたいな、
はい、
自分の強みみたいな話をしたと思うんですけど、
ちょっともう覚えてないです、
ね、覚えてないですか。
はいはいはい。
あの僕の強みが、うん、ほら、あの、
あ、運動だと、あれ、ね、そう、運動だと3つありますみたいな、
力が強い、
はい、
根気強
い、
根性がある、スタミナがある、
スタミナがある、はいはい、
が強みだよみたいな。
はい、言ってましたね。女性関係に関しても同じだみたいな、ね。
だから、うん、そこ、それを言われて思ったんだけど、
はいはい、
そのなんか成功体験って、
成、え、あれですか。女性関係でスタミナがある成功体験、ちょっと
違う。
こんな時間からちょっと困ります。
成功体験。あ、違う違う。成功体験。
どういう字？
こうなすと書いて、
こうなす、
こうなす方。
ああ、びっくりした。交わる方かと思った。
交わらない。
あ、違う、そっちじゃなくて。あ、はい。
成功体験って、
ちょ、もうそっちにしか聞こえない
ですけど。もう俺も分かんなくなっちゃった。どんどん混乱して。
成功体験。はい。
成功体
験。初めての成功体験。どっち？どっちみたいな。まあどっちもそうみたいな。成功でもあるし、成功でもあるし。はいはい、
ある意味ね、
はい、ある意味、
ね、どういう意味、
どういう意味、二つの意味で成功体験、
ダブルミーミング。はいはい、だから、はい、その成功体験ってさ、もうもう分からなくなっちゃった。あのスポーツでの成功体験って、
はい、
結構いろんなことに影響してくるなと思ってて、
甲子園出たとかそういうこと？
そ
こまでいかなくても、
そのなんていうの、勝ち方とか、
うん、
勝負の勝ち方とか、そういうところを自分の強み発揮できたところっていうのが、
はい、
結構なんていうんだろう、他のことにも結構大きく影響してくるのかなと思って、
まあ、精神的なとかね、
そうそうそうそう
のもあるよね。
そうそうそう、
結構その勝つことに慣れてる人ってそういうメンタルになるからね、
うんうんうんうん、
なんか、うん、負けを知らないみたいなね、
そうそうそうそう、
はいはい、
っていう話は置いといていただきたいんだけど、
そういう話じゃなかった。
違う違う違う、
そういう話じゃなかった。
違う違う違う、強み、強み、
本当にあの成功の話したかっただけ。
違う違う違う違う。
あ、ごめんごめん、成功体験置いといて、成功の方を、ね、
そのパートも出てくるが、
あ、そうだろう、そのパートどの、
違う違う、まず聞いてほしい。
今日18禁
違う、聞いてほしい。
聞く聞く、ごめんごめん、びっくりした。
いや、その強みを生かして、うん、なんか物事に勝利をするみたいな経験ってさ、
はい、
した、山本さんもしたことあると思うんですけど、
ないな。
なんかそら指先のテクニックで、
ああ、そうそうですね。はいはいはい、絶技とかね。
そうそうそうそうそう。
何の話してる？
山本さんは指先の
試技と
試技がすごいっていう、
絶技がみたいない
う話を聞いたと思うんですけど、
はいはい、
なんか俺の場合だと、
うん、
その力が強い、スタミナがある、根性があるっていうのは、
うん、ごめん、今マジでどっちの話してる？
違う、だからこうなそうだって。
こうなそう。今だってもうなんか急になんかそんな話始める。何の話してんだろうって。 じゃあ皆さん、こうなす話です。
そう、こうなす方の話ね。
はい。
こう
なす話。
そう、こうなす話。はい、だから強みを生かした、俺の場合、だから、その力が強い、うん、スタミナがある、根性があるっていう、はい、なんていうの、その強みは、
うん、
あの柔術以外の他のスポーツでも全く一緒だったなと思って、
はいはいはい。
俺、学生時代テニスやってたんだけど、
うん、
あのテニスもその、根性で勝負してたのよ俺は。
力の強さとか
力の強さとか、
うん、もう
相手が強い球は返せないけど、
うん、
ひたすら相手に球を返し続けるみたいな、粘り続けるみたいな、
ね、
そう
あ面白みのない試合ね。
そう、はい、だから相手はもう全然面白くないわけ。
うん、帰ってくるみたいな、
そう辛いみたいな、
気持ちよさのないやつね。
そう相手が諦めるのを待つみたいな。
あ、はいはいはい、本気比べね。
そう、
本比べ。
そう、
はい、
柔術も今なんかそういう勝ち方をするし、俺本比べ。
柔術ってそもそも俺そういう技のイメージあるんだよ、ね。
いや結構ね、やっぱテクニック重視みたいなのもあったりするんだよ。人によって違うの。そうぐるぐる回ってみたいな、ジョンウィックみたいな人もいるわけよ。
はいはいはい、
それとまた違って俺もうすごいオールドスタイル、
こらえてみたいな、
はい動けません、
締めてこらえてみたいな
ずっとはいずっと動けませんみたいないうスタイルで戦ってるから、はいはい、
泥仕合になるやつね。
そう、うん、まあ泥仕合に周りから見ると見えるんだけど、うん、こっちは真剣なんだよ、
はい、ものすごい攻防がなされてる
って、ね、そうなされてるんだけど、っていう成功体験っていうかさ、それを生かした戦い方みたいなのをずっとしてて、そのスポーツでそういう戦い方をしてると、
うん、
なんか俺仕事でもそうだなと思って、
あ
営業をやってた時に、うん、俺の営業スタイルって、うん、もうひたすらローラー作戦だったの
ピンポーンみたいな、
そうもうリストを総当たり攻撃みたいな、いうのがめっちゃ得意っていうか、
はいはいはい、
当たってみたいな、うん、で成功するまでぶつかり続けますみたいな、
うん、
スタイルだったのよ、
はいはい、
でなんかそういう風にやってさ、なんていうの、スポーツでの成功体験っていうのは、
うん、
その生き方っていうか、その他の側面にも大きく影響を与えるんじゃないかなと思ってて、
うん、
よく思うんだけど、そのシリアルキラーのさ、
はいはい、
チカチーロって
ほんほん
いたの知ってる？
チカチーロ聞いたことある。そうそう、
ロシアの殺人鬼で、うんうん、まあ、子供をたくさん殺しましたみたいな、
何十人殺した人だよね。
そう
でも実はもっと殺してるみたいな、
ね、そうで発覚しただけでも何百人殺してたみたいな、う
ん
うん、人なんだけど、あの人がそれこそ成功のダブルミーミングになるんだけど、
うん、
あの人なんか射精障害を持ってて、
うんうん、
うまくそういうことができませんでした、
うん、
で人を殺した時に初めて
あーできたんだ。
そうできて、うん、それでもうやめらんなくなって、
あじゃあ割とその殺人衝動っていうのと性欲っていうのがつながってた人みたいな感じだよね。
そうそこがね、なんかでもそういうなんていうの、性的に不能であるって、性的なところで何もうまくいかなかったのが殺人をしたことによってそれが成功してしまったっていう、うんう
ん、ある種願掛け的ななんかそういうのもあるってことね、
うん、なってしまったっていうところで、うん、なんかそれがもうずっと増長されてさ、
紐付けでパブロフの犬みたいになってるみたいなな
ってたわけじゃん、
うん、
だからその何、このそもそものなんていうの、我々も間違った形で、
うん、
なんか成功体験を得てる部分ってあるんじゃないかなと思って、なんかその根本的なさ、
うん、
衝動みたいなのがあって、
うん、
それが必ずしもさ、
うん、
正しい形で発露しないのが人間だと思ってて、
根本的な欲求があって、
そうに、なんか昔読んだ本で、うん、なんか物草精神分析って本があって、
うん、
マルクスの研究してた人が書いた本なんだけど、
うん、
なんかそれ、その人が言うには、人間は本能が壊れてる動物であるっていう、
うん、
で本能っていうのはその衝動を一定の形で行動にするための蛇口みたいなもので、
うん、
その人間っていうのはその蛇口が取っ払われてて、うん、後からあの後天的に学習するしかないみたいな、本能を後天的に学ぶと、だどういう形でその衝動を行動に示すかっていうのを後天的に学ぶ動物だから、
うん、
それが結構壊れがちになるみたいな、
あ違う紐付けしちゃうってことか。
そうだから、
その欲求の満たし方っていうのを間違っちゃうってことか、
うんうん、そう
動物に関しては、うん、お腹が空いたらご飯を食べるっていう簡単な本能とその解決する方法っていうのがまっすぐこう結びつけられてるけど、
う
んうん、人間は考えちゃったりとかができるから、
その
欲望をどう解消していいかがわからないから、
うんうんうん、
あでそれいるよね結構、
欲望の解消の仕方がなんていうの、 ある意味社会的に間違った形で解決してしまう、その人になって解決してしまう場合もあるみたいなのが地下治療なのかなと思ってて、
なるほどね、
経験の中でなんていうの、最終的な発想の形を身につけるのもあると思うし、
なるほどなるほどって感じだけど
今週考えてて、
うん、
でなんか個人的にその間違った形で発露してる何かってあるかなとか思ってさ、
あ、
性癖とかって、うん、俺結構そういう風になりがちだと思う、
間違った発露だ
よ
ね、
うん、俺なんかそのさ、
え、じゃあ今からとんでもないお前の性癖を、
そう、とんでもない性癖を暴露
あ、じゃあ性交と関わってたんじゃんやっぱり
だから言ったでしょそのパートあるって地下治療のところ
そのパートってこう、こうなそうのパートかと思ったら本当に性を交える方の
そのパート先に持ってこられちゃったから考えてダブルミーミングだねの下りまで考えてたのに
いきなりやられてびっくりした、あ、すいません、
面食らいましたね、
あ、ごめんごめん、
そう、
うん、
でさ俺ずっと前から思ってたんだけど、その何、ふたなりものってあるじゃん漫画とかでさ、
はいはい、
あれって
ふたなり？
ふたなりもの、その女性にさ、うん、男性器がついてるみたいな。
ああ、はいはいはいはいはい。
タイプのやつ。
はいはい。あれは、それふたなりっていうんだ。
うん、そうそうそう。うん、あれこそ、まさにそれだよなって俺思ってて、
うん、
その なんていうの、そのさ、俺、ふたなりもの、いや、すごい偏見も入るよ。これは偏見なんですけど、うん、
偏見だね。
ふたなりものが好きな人は、うん、結構童貞な人が多いんじゃないかなと思ってて。っていうのは、そのさ、うん、なんていうの、うん、男性的な絶頂っていうの、快楽の得方を、うん、なんていうの、女性にさ、
うん、
言葉を選びすぎて何も喋れない。だからそのなんていうの、女性に自分がついてるものがつくことによって、うん、その快楽
の表現が分かりやすくなると、
そうそうそうそうそう
そう、俺それちょっと違うんじゃない？
俺そうなんだ、そうなんだろうなと思ってて、
だって読者会ったことある？うん、
ない。
だから超想像で語ってない？
そう、想像で語って
る。俺多分違うと思う。
違うのかな？え、俺多分そうなんじゃないかな。
俺はそれは普通のなんか男性向けの成人誌とかで、
はいはいはい、
女性が絶頂に達した時に、うん、なんかよくわからないものがいっぱい吹き出すみたいなのあるじゃん
あるね
俺はそっちだと思う、
あ
の表現が、
はいはいは
い、いやわからない、 もしかしたら横山さん、俺が相手した女性はみんな笑ったよ、はい、みたいな、
ならないの
みたいなパターンが、え、本当ならないのみたいな、 なるしみたいなことかもしれないけど、俺はあれこそが、うん、それだと、
はいはいはいはい、
そのだから分かりやすくみたいな、
うんうんうん、
男性はその分かりやすいじゃん、
なんかそれをだから、うん、あ、そのふたなりってジャンルはそれをもっと具現化したものなんじゃないかな、
うん、いや俺全然違うと思うよ、だって俺会ったことあるもん、
え、
そういうのが好きっていう、あの癖の人、うん、
それは
全然違うよ、でむしろ俺よりもお前よりも圧倒的にいろんな経験を積んでる人、
うん、あ、そうなんだ、最終的にじゃあそこにたどり着い
た、最終的なのかは知らないけど、
うん、あ、まだ途中かもしれない、うかの段階、
うかの段階、まださなぎからもこう割って出てるだけかもしれないけど、
なるほどね、
でもだから俺なんかそれは違う、
は、
俺はもうよっぽどあの男性向けの、あの成人誌とかの、うんうん、あのなんか女性がすごいみたいな、ああいう表現の方がすごくこう、
うん、
なんか童貞的って思う、
なるほどね、
うん、ポルノにおける女性の描かれ方、はいはいはい、表現みたいなね、とかはそれは別に実写ものでもそうだし、
うんうんうんうん、なるほどね、
うん、何の話をしてるんだ
って思ったっていう最近の気づき、
それをここで話す意味って何
聞いてほしくてみんなに聞いてほしくて
聞かされた人たちのこれをさ15分ぐらい使って何話して
る、あ、もう15分も話して
るめちゃくちゃ話してる、長いな話って思いながら
っていうのを考えながら今週は生きてました、
なるほどね、
山本さんは、
いや僕はもう話さないですこんだけ長いので
そうですか、
はい、はい、ということで、まあそんなこれにまつわるお便りが来てるんですか今日は、
っていうわけでもない、
というわけでもない、うん、じゃあなんで話したんですか
いやこれ今週の俺の気づき、
そっか、話さずにはいられなかった、
ね、話さずに
は
いられなかった、
はい、ああそうですか、はい、ということで素敵なお便りいただいてますので、はい、こちらを読んでいければと思います、
はい、
なんか釈然としない、俺が射精障害みたいにな
ってるそんなことないでしょなんで
俺が
射精障害みたいになってる、
なってるわはい、じゃあお願いします、
はい、
FOI
FOI こんにちは。
あ、違う、そういうことじゃない、そういうことじゃない
の、
ハキハキ読んでください、そういう
こういうことじゃないの、
そういうことではない、
違うのか、
そういうことではない、
難しい、
しっかり口を開いて、
はい、
それ声量です、声量でごまかしてます、それはあなたの小学生の頃の音読と同じです、声の大きさで滑舌の悪さをごまかさないでください、
はい
はいは簡単なんだよなはい、じゃあお願いします、はい、
1通目のお便り読ませていただきます、
はい、
はい、こちらあのライチさんからいただいたお便りなんですけども、
本当いろいろいただいてて、
はい、実はライチさんからいただいてたのをちょっと我々の方でずっと読み逃しておりまして、
はい、すいません、
再度投稿して、
失礼いたしました、
はい、いただいたということで、
はい、
あの送らなくちゃいけないシールとかもね、
うん、
送れてなかったり
そうだね
するよなって思いながら、
だからそもそも捜査官名簿ってどうなってるのみたいな、あれですけど、どうなってんの
今、だあれ誰からにしてんだ
って俺じゃないよ、
あれ俺でもないよ
じゃあ誰もしてねえってこと、
ジムの人やと思う無理無理もう
そんな無理っていうことないけどね数
ということで、はい、5つ目のお便り読ませていただきます、
はい、ちゃんとやります、
はい、
いろいろ、はい、
こんにちは、いつも楽しく拝聴しております、捜査官ナンバー25番ライチです、
はい、
昨年のことなのですが生配信やステッカーのことで連投が続いたので階段の投稿は漏れてるかもと思って再投稿します、
はい、すいません、
エピソードがないのであまり遅れずすいません、いえいえ、ありがとうございます。ゴールデンウィークで帰省して飲みに行った際に居酒屋に居合わせたお客さんに聞いた話なのですが興味深かったのでお伝えしたくメールしました、
はい、
私の地元は福岡なのですがかの有名な犬鳴きトンネルのお話です、
あれライチさん前も犬鳴きトンネルの話送ってくださんの、
送ってくださりましたね、
あ、違うわ、
違う、
綾子屋さんだ、
綾子屋さん、
はいはいはい、まあまあ犬鳴きトンネルといえば有名ですから、
はい
はい、
その方を A さんとします、
はい、
A さんは現在40代半ばでまだ旧犬鳴きトンネルが通れていた時の話だそうです、
今フェンス塞がれてるもんね、うんうん、
旧は塞がれちゃってるんだよね、古い方、
そうだよね、
うんうん、
塞がれのなんかブロック塀置かれのみたいな、
いたずらされのみたいな、
すごいすごい、でドローン入っててだよね、犬鳴き村の撮影の時さ、エンディングかなんかで実際の多分旧犬鳴きトンネルにドローン突っ込んでみたいな撮影をやってた気がする、
あ、そうなんだ、
うんうん、
ほう、20数年前って言ってたかなとのことで、
はいはい、
じゃあ A さんが20代ぐらいの時の話ですね、
はい、
以下 A さんの話です、友人数人と肝試しをしようと犬鳴きトンネルに向かっているとその中の一人で霊感のある B さんがやっぱやめとこう行きたくないと言い出しました、
はい、
ですが霊感のない A さんをはじめ友人たちはここまで来たんだし行こうと強行突破しました。トンネルが近づくにつれ B さんはみるみる顔色が悪くなり窓閉めて窓閉めてと繰り返し言いました、
うん、
なんでと聞くと B さんは窓から入ってくるからと言い怯えているようでした。そうこうしているうちにトンネルに着き A さんと友人たちはちょっとドキドキしながら通過しようと車を進めているとなんとトンネルの真ん中で急にエンジンが止まってしまったのです。 B さんはその間もずっと下を向いたまま真っ青になっていて仕方なく友人と車を降りてエンジンのかからない車を押してトンネルを出ました。すると不思議なことにトンネルを出た瞬間にエンジンがかかったのです。トンネルから離れると B さんの顔色は戻りもう二度と行かないと言われたそうです。B さん曰くはっきりと姿を見たわけないけどトンネルに向かっている時から車の外にずっと人の気配がしていたのとのことでした、
うん、
幸いその後 A さんをはじめ一緒に行った方たちに何か起こったりはしなかったそうです。それから数年して旧トンネルは封鎖され通れなくなったとのことでした。有名な心霊スポットだけあってやっぱりこういう体験をした方がいるんだなと思った出来事でした。
あ、
そして2通目です。
はい、
同じくライチさんが再投稿していただいたんですけれども、
はい、
こちらですね、また別の話で、つい先日友人とオンライン飲みをしていた時の話を伝えたく
メールさせて、オンライン飲み、
オンライン飲み、オンライン飲み、
オンライン飲みをしてたの、
オンラインのみ でオンラインのみノ, ノーオフラインでっていうなんで？
え、わかんない。俺今何言われてるかわかんないの。びっくりした。俺急に言語障害に陥ったかと思うぐらいお前が何言ってるかわかんなかった今
俺もよくわからなくて、そう、オンライン飲みをしてきた、オンライン飲みでオンライン飲みをしていた時の話をお伝えしたくメールをさせていただきました。
はい。
なかなか集まれないメンバーだったのでオンライン飲みをすることになったのですが
なんでそこなまるの。オンライン飲みをしてることオンライン飲みでしょ。
オンライン飲み、
まあまあ流行りましたからね、コロナの時からね、はい、集まれないのでオンラインで、
なかなか集まれなかったメンバーで、はい、オンライン飲みをすることになったと。
はいはい。
でその中の友人 A 君が次の日お伊勢参りに行くとのことで、
お
三重県にある、とある旅館に泊まっていたそうですと。
はいはい。
ということで、山本さんが伊勢参りをしたと言っていたのですごくタイムリーだなと思ってたということ
で、はいはいはい、しましたしました、は
い、いつ頃だっけあれ。
去年の5月の末かな。
うん、
うん、ちょうど1年、まあ1年経たないぐらいか。
何でしたんだっけ。
いや普通にお伊勢参り行った方がいいしようと思ってみたいなの言われて、知り合いに。
あ、そうだったんだ。
なんか人生でな、まあてか毎年行った方がいいよとか言われて。
そんなに。
そうそうそう。
へ
え。で行ってずっとお世話になってた、まあお世話になってたというかちっちゃい頃から行ってた神社も、うちの近くにある神社もお祭りしてるのがあの天照大御神様なので。
へ
ー。ほんとちっちゃい頃から行ってた富岡八幡宮って、
ね、はいはいはいはい、はい、
あそこもそうで、うちの近くにある氷川神社みたいな名前のところも、氷川神社か、うん、もそう。
あ、そうなんだ。
天照様で。そうだから、
うーん、
いやそんなあれなんだったらちゃんとお伊勢様行かなきゃダメだよとか言われて、
うーん、
じゃあ行くかと思って去年の行きました。
なるほどね。
はい
はい。そして、A 君が旅行先の旅館にいるということで、
はい、はいはい、
ライスさん、あ、
そこから参加してたのね。
そっから旅館から参加してくれた。
はあ、はあ、なるほどなるほど。
でライスさんが、
うん、
ねえ、 A 君の後ろに映ってるカニの壁掛け、カニの絵が描いてある壁掛けがあったと、
うん、はいはいはい、
裏にお札とか貼ってない、どうなってるか確かめてよと捜査官らしく聞いてみました。
ああ、まあまあ言いますからね。
はいはいはい。書き軸の裏とね、はい、言えば。 A 君はあまり乗り気ではありませんでしたが、しぶしぶ確認したら、
はい、
裏がこんな風になってました。写真送ってもらってるんですけども、
はい、
こんな感じですね。なんか子供日本人形の切り絵みたいのが貼ってあるような感じなのかな。
うんうんうん、はいはいはい。おお、すごい。しかも一体じゃないね。
うんうんうん、たくさん貼ってある。
うん、
なってたと。
うん、初めて見たそんな
ね。もう意味が分からなくてメンバーみんな大混乱でした、うん、A 君はやりやがったな、俺今日ここで泊まるのにと半泣き状態でした。
いや、まあそうだよね、ちょっと
ね、見ずに済んだのにね、言われなければね、うん、これってどういう意味だと思いますか、ぜひ考察をお願いしますと。ちなみにこの絵は表の絵に対して逆さまに描かれていましたと。
うん、
A 君が壁にかけてある紐を持ってひっくり返して見せてくれた時の写真がこちらですと。
それ掛け軸？
掛け軸、なんか丸、なんていうの、壁掛けの絵だと思うよ。
うんうんうん。
ことで、まあ表の絵は普通の絵だったということで、うん、座敷わらし的な感じで描かれてるので、なんで逆さまなんだろうと思ったということで。
うん、
普通は裏に絵なんかないですよね。念のためにこの旅館名でいろいろ検索しましたが、特に何も出てきませんでした。長くなりましたが、うん、よろしくお願いします、これからも応援していますということで、
うん、
はい、ありがとうございます。
はい、面白いっすね。
ね、捜査官していただいてますね。
していただいてます。
本当に
僕たちよりよっぽど
捜査官を、僕よりよっぽど
してますが、1話目の犬鳴きトンネルの、
はいはいはいはい、
俺でもその似た話を富士の樹海で聞いたことあって、うん、友達がその撮影で富士の樹海の近くに撮影行った時に、うん、それこそ心霊スポット巡りじゃないけど樹海の近くドライブしようみたいな話になったんだって。
うーん、
で5人ぐらいで行って、運転手さんいて横に男の人座って、もう一人後ろにおじさん座って、で若い女の子2人の3人が計3人が、まあ、後ろの後部座席に座ってっていう状態で、その俺の友達と一緒に行ったもう一人の女の子がめちゃくちゃ心霊 現象よく合うというか、うん、霊感めちゃくちゃ強い子で、
はいはいはい、
それこそもう走り始めたら気持ち悪いってなって、
うん、
じゃあなんでついてきたのみたいな感じになる、
はいはいはい、
そんなんだった
らやめとけばよかったのにみたいな、ね、
って言ったら、うん、その俺の友達がめちゃくちゃ疲れやすいタイプなんだって、
う
ん、だから心配すぎて、うん、絶対に一人で行かせられないと思ってついてきたけど思ったよりダメだわみたいな、でまだ絶対閉めてっつって、うん、でその中で走ってる時にあなんか入ってきたやばいやばいやばい入ってきたって言った時に、
うん、
その友達も黒い影が見えたんだ
って。へ
でそのドライバーさんに、
うん、
運転してる人にスッて入ったのが見えて、うん、でもう車のハンドルの動かし方が、
うん、
なんかもうグラグラになってやばいやばいってなってみんなで必死にその人止めて、うんブレーキ踏ませてというか、まあ、もう横の助手席の人が身乗り出して手でブレーキ、グンってやって、うんうんうん、だからみんなちょっと本当につんのめるというか、
う
ん、軽く怪我するぐらいなって止まって、うんうんうん、今なんであんな危ない運転したっつったら、
うん、
記憶ないみたいな、
今
一瞬気失ってた疲れすぎてんのかなみたいな話になったみたいな、うん、だから本当入ってくるってめっちゃあるみたいで、
うん、
なんか窓から入ってでも窓があれば、うん、一応物理的な壁があれば入ってこらんないんだってその時も思った。
そういうもんなんだね。
見たいよ。だからそれをすごい思い出して今
なんかあれだよね、そのそういう話を聞くとドラキュラの話を思い出すけど、
ヌラリヒョンとかもそうだよね。
そう招かれないと入ってこれない、
入ってこらんないみたいな、
なんか部屋の中には基本的には入ってこれないもんなのかもね。
あ
部屋の中とか仕切られた空間っていうか、
うん、
だから車もそういう感じなのかな。だから開けようと開けろ開けろみたいな感じになってくるのかなみんな。
ああそうかも。あてか俺さ、
うん、
今日さ、
うん、
これ2話目でさ、
はいはい、
話そうと思ってた、
うん、2
話目のメールを、まあ、読んでそこのつながりで話そうかなと思ってた話なんだけど、
うん
まあ、もう今いいやと思ってしちゃうけど、なんか日曜日に知り合いの現場撮影手伝いに行って、
うんうんうん、
そこで若い男の子がいて、もう今21歳とかまだ学生やってますみたいな、でなんかインターンで手伝いに来ましたっていう映像業界始めたくてみたいな感じの男の子がいて、すごいいい子で、う
んはいはいはい、
一生懸命な子 で出身どこなのって聞いたら群馬ですって言って、でなんかそれこそその空き時間もあるからさ話すのよ。で最近どういう映画好きなのとかさ、
うんうんうん、
その
見なが
ら、そしたらまあこうこうこうでって言ってホラー映画が上がって、トークトゥーミーだっけスピークトゥーミーだっけ、
あ、はいはいはい、
上がって、うん、おーみたいな、ホラー好きなのって言ったら好きですとか、うん、あじゃあ俺実はこういうのやっててって言ってその話し始めて、
うんうん、
なんか怖い体験ないのって聞いたら、心霊現象あんまりないんだけどなんか一つすごい笑っちゃった出来事があって、
うん、
昔みたいな、おー何何って言ったら、あのおばあちゃんの家が群馬県内にあるらしいんだけど、
うんうん、
そこがなんかあのまあ行った時に泊まる部屋が襖がこう周りを区切ってる和室で寝てたらしいんだけど、
うん、
そこで一人で寝てたんだって。そしたら夜中に男の人の声が聞こえたんだって。
お
でその声がもう怖い話じゃんここまでだったら、うんうんうん、だけどその声がめっちゃなんか意味わかんなくて面白くてって言って、何がって聞いたら関西弁なんすよとか言って、
うん
誰もいないんだって、
うんうん、
あの親戚にも関西人とかいないし群馬だしみんな、
うん、
で関西自分が行ってたこともないし、もう関西ゆかりの人が誰もいないのに、なんか関西弁で一人あかんわあかんわって言ってんだって、
うん
もうほんと芸人さんみたいな、あかんわーとか言ってずっと言ってて、うん、何がダメなんだろうみたいな、
うんうんうん、
何があかんあかんねやろうみたいな感じで思って、うんうん、おもろと思ってて、でもなんか体動かなくてそれは怖くて、でもなんか関西弁が妙に面白くてみたいな、うん、っていう体験がありました。その後何もなかったですみたいな、
うんうんうん、
話してて、
へ
えあなんかちょっと面白いねみたいな、あかんわって面白いねって。でもさそれってさあかんわってドアが開かないって意味だったんじゃないのって言った、襖が開かないから、うん、あかんわあかんわ入れないわって意味だったんじゃないのって言ったら、うんうん、それ言った瞬間にその子青ざめちゃって、えみたいな、あなんかそんな気してきたみたいな。で彼の頭の中ではあかんわっていう言葉だったから、
うんうんうん、
なんかそのちょっと 芸人さんが、うんうん、いやあかんわみたいな感じでずっと脳内で再生してたんだけど、
うんうんうん、
俺がその開かないって意味だったんじゃないのって言った瞬間に、あれなんかあの声めちゃくちゃイラついてた気がするみたいな。開かねえ開かねえって言ってたって考えると、
うん、
声が近づいてこらんなかった理由もしっくりくるし、なんでそんな怖いこと言うんですかって言われて、いやそんなん言われてもみたいなそう思っちゃっただけだしみたいなそう、
へえ
感じだったのを今思い出して、そうでもだから結局開けなければ入ってこらんないのかっていうのを、
う
んうんうん、で思ったの。
まさにだね、
うん、だからこの話とリンクしてるわってちょっと思って、
うんうんうん、そう
物理壁があると意外に入ってこらん
ないもんなんだね。
謎だよね。
ね。
律儀だよね。
律儀だよね。
うん。と思うけど。
なんか、開けてもらうみたいなのがさ、
うん、
重要なのかもね。招いてもらったからこそ。そうだね。
招き入れられるみたいな、うん。うん。
いいよって許可なのかもしれないからね。うん、その行為自体が。
はいはいはい。
内側から開けてもらうみたいなね。
俺、だから昔住んでた家で、ピンポンって夢の中で、
うん、あ、はいはいはい、
なって、開けたら、おじさん、知らないおじさんが立ってて、
うん、
であのフラッシュがピカーってなるっていう夢を見た家で、
うんうんうん
うん、そうその俺が夢見た後に当時付き合ってた彼女がその部屋で、
うん、
なんかおじさんに写真を寝てると撮られる、でフラッシュたかれてメガネのおじさんに撮られるっていう夢を見るみたいな話をしてて、
それは入ってきちゃったのかな、
入ってきちゃったのかなって今思った、
なるほどね、
まあもう引っ越したからいいっすけど
あ俺もほら夢夢
うん、
でさ、
うん、
なんかおじさんがいきなりさピンポンとしてきてさ、
うん、
入れてもらえませんかねみたいな、
うん、
言われたみたいな話をしたじゃない前、
はあはあ、お前は怪奇現象多すぎてあんまどれって感じだけど
そうそう、もう 1,2 年ぐらい前だけど、
うん、
開けてもらえませんか、入れてもらうことできませんかねみたいな、申し訳なさそうに言われて、はいはい、
うん、
いや嫌ですって言ったら、あそうですよねって言ってどっか行ったみたいな、
あそれが貧乏神だったのかもしれないって言ってたやつ、
あなんかそういう時、そういう話の時に話したよね確かね、
うんうん、でそのおっさん追い払ってからお金貯まるようにな
った、うん、ああ確かにそうだ、
貯金できるようになったから、
そのきっかけの時
貧乏神かもみたいなこと言ってた人かもね、う
んうん、はいはいはい
はいはいはい、はい、すごいみすぼらしい格好だったみたいな、
うんうんうんうん、
ああ
そうそう、それも思い出したし、
それ招き入れてたらじゃあもう
ド貧乏なんだ多分
まあ今は
億万長者だけどなまた入ってきてるかもしれんこんなお金ない、
うん、それはデートよく行ってるからじゃないですか
なんでこんなお金かかるのかしら
はい、
はい、
なるほどね、
ということでね、
うん、
はい、
ということでということで、
何さんのあと掛け軸の話、
掛け軸の話、こっちの方がってことではないけど、うん、こっちも気になる話だけど、
ね、なんか泊まりに行った先でそういう経験みたいなのある？
いや、ない、
なんか変なものがあったみたいなさ、
ない
ない
ない、睡眠、
睡眠
絵本が置いてあって、
うん、
睡眠あるじゃん。
うん、睡眠。
あの睡眠。赤いさ、うん、黒か。黒が睡眠なんだっけ。
睡眠虹色じゃなかったっけ、違うっけ。
一人だけだから黒か。
黒いのか。
なんかで目の役をやってみたいな。
これネタバレなんだよ。めっちゃ怒るね。
やばいやばい。睡眠ガチ勢から。ちょっと毎週睡眠楽しみにしてるんですけどみたいな。あれを習慣で追うってどういうことみたいな。
今週末。
今週末
読むつもりだったのに。
ガチ勢、睡眠ネタバレ。睡眠
ネタバレぶつるなって。炎上するかもしれない。
はいはい、じゃあネタバレ注意って書いてこない。
睡眠のネタバレあり。
じゃあついでに数歩の白い馬もネタバレし
ていこうっつって。話忘れた、あれ。
そう、数歩数歩ってあれ最終的にくるってひっくり返すとホースになるから、うん、それが馬の語源なんですよっていう話だけど、あれは。
あ、そうなの？
全然違います。
なんで？なんでそんな嘘ついたの？
ガチ勢に怒られないように。
なるほど、
ね、ネタバレじゃないですか？怒られないように。
嘘ついたって怒られるんじゃない？
やばいね、ガチ勢から怒られる、ね、
いる、何でもガチ勢いるから、
なんか最後あれじゃないっけ、あの弦があるさ、
はいはいはいはい、
あの中国のバイオリンって言われる、
うんうんうんうん、あの十二楽坊の人たちが弾いてるやつでしょ
かなそれになるんじゃないっけ
あ、それにされちゃうんだっけ、
相葉が、
あ悲しい、
いや、されちゃうじゃなくて、うん、
あ、するの、 死んじゃったから、
死んじゃった後も大切にみたいな、うん、でその楽器を奏で続けたみたいな、
うーん、
エンディングじゃなかったですか、
サイコパスの話だね。
まああの時は当時はそれをサイコパスは捉えなかったけど
美談みたいにして言ってるけど
美談みたいにしてるけど
サイコパスだわ。
まあね、うん、自分の 大切だった奥さんを最後、うんね、
楽器にして
それはサイコパスです、
うん、この手帳は妻なんですみたいな、
そうそう、怖い怖い怖い怖い、絶対それ呪物だから
みたいな話ってことでしょ、だから要は
そうですやっば、
なるほどね。
まあまあそう、え、何が言いたかったか忘れたじゃん。スイミの絵本が置いてあって、で俺小学生ぐらいだったかな、で開けたら、開けて読んでたら、うん、最後のページからバラバラバラバラってなんか落ちて、
え
っと思ったら、うん、大量の1万円札、
何それそんなことある
へそくりだったの。
そう、あ、人のへそくりだったの、
その旅館の、うん、多分子供か、うん、奥さんのか分かんないけど、へそくりで、
どうしたの、会社
でバラバラバラって出てきて、うん、あ、それ部屋じゃなくて、うん、あの旅館のエントランスのところに本とか置いてあるじゃん、はいはいはい、それだったから、
スイミー読むやつなんかいねえだろみたいな感じで、
分かんない、だからもともと家でそれにへそくりしてたら、それを見本じゃないけど、うん、
あ、
なっちゃったのか分かんないけど、
はいはいはい、スイミーどこみたいな、
なったと思うよ、
なったろうね、
スイミー、もうスイミー以上の意味があるからね、そう、もうそれはなんか変なものといえば、
うーん、
パッと思い浮かぶな、それかな、
はあ、旅先で変な思いしたことパッと出てこないな、なんかしてる気はするんだけど、ちょこちょこ、
あ、変なだったら俺ホテルであるからね、うん、それこそ、
あ、はい、
前も話したけど、新大阪駅前のホテルで、うん、うえーっていう体験はしたことあるけど、
なんか掛け軸とかあったらさ、
いや俺見らんないわ、
裏見ないんだっけ、
絶対無理だって、あったら終わりじゃん、
なんか一回旅行さみんなでした時にさ、
うんうん、
俺が掛け軸の裏見てたら怒ってたもんね、
うん、もうやめろ、あ、違う、それ修学旅行じゃない、
修学旅行か、うん、あるんじゃないのみたいな、
沖縄ででしょ、
うん、そうそう、
うん、
で言ったらなんか裏に変なの貼ってあって黙って閉じたような、う
ん、みんなすん、うん、みたいな、マゾゴ出るで有名なホテル、
ね、有名なホテルだったからね、懐かしい、
エアコンから手が出るとか ね、なんか有名なホテルでしたけど、
今でも出るのかな、
うん、まあまあまあ、はい、いやでもなんだと思う、
うーん、
俺なんか子供向けの人形の絵だったじゃん、
うんうんうんうん、
そう、貼られてたのがだからひな人形とかではないんだけど、 なんていうの、市松人形じゃないんだけど、
うん、
人形、
うん、
和人形の子供用の人形の切り抜きが何枚も貼られてるみたいな感じだったよね、
はいはいはい、
そう、だから俺その部屋は、うん、子供の霊が出る部屋なのかなとか思ったの。でなんかお札とかじゃなくて、うん、そのおもちゃを与えて落ち着かせるみたいなことなのかな、
うんうんうん、
結構新しく見えるんだよねこの貼ったのが。
そうだね、
だから定期的に変えてんじゃないかなとか思って、貼
り出してるとかかもしれないね、
で多分この部屋にじゃあ子供を落ち着けるために実際にじゃあそういう人形を置こう、
うんうん、
みたいな感じで人形を置いちゃうと、もうダイレクトに影響が出て、
うん、
見えすぎちゃうとか、それこそ怪奇現象起きちゃうとかで
人形の髪伸びまくるみたいな
とか、いや、まあ、マジでなんかそういう目に見えてわかる現象が起きるから、はいはいはい、見えないところにこの人形の絵とかをだからもう裏に貼るっていう形で、うんうんうん、表に見えるところでやったら影響出るから、見えないところにこう貼って、で定期的に多分だから子供がそれでの霊がそれで落ち着いて、でこの絵がね、
うん、
古くなってとかその霊障で多分またダメになったら定期的に張り替えるとか、なんかそういうことなのかなとかを物語にするとちょっとこう想像したけど、
なんかあんまり掛け軸とかさ、こういう壁掛けの絵の裏に何か貼るみたいなんて、うん、
ないと
修復にも見えないし、
ね、修復にも見えないし、でも明らかに手作業じゃんこれ。
そうだね、
人の、
うん、
で職人さんがやったとかじゃないよねこれ、うん、普通に
そうだね、
うん、ハサミで切って、
うん、
貼ったみたいな
貼ってる感じだよね、
見た目だよね、
うん、
ざっと見、
うん、
そうだからなんかあまりにもなんて言うんだろう、言い方悪いけど雑だなと思って仕事が、うん、だね、だからなんかそういうことなのかなみたいな、定期的にやることなのかな、
はいはいはいはい、なるほどね、
うん、気がしてしまった。うん、
なんか子供が勝手にいたずらしたようにも見えないしね。
うんうん
うん、うーん、不思議
不思議。
なんかあったのかなこの後。
うわー、もうなかったってことにしたんじゃないの。嫌じゃない、なんか、
あっても言いたくない
パターンもあったりするよね。あっても言いたくないとかそういうのもあるかもしれないけど、うんうん、なんか不思議だよねこれマジで、
うん、逆さまに貼ってあったっていうのもね、
ま、
うん、
逆さまってあんまないもんね、いいこと。逆さ十字とかね、
うんうん、
うん、花と竹と、あ、松かこれ、うん、
梅っぽいよね。
梅もあるね。謎だわ、うん、この写真。
やっぱ旅館ってさ、うん、あれなのかな、部屋ごとに出たり出なかったりするみたいな感じなのかな。
ああ、
こういう掛け軸があって裏にお札パターンはさ、その部屋が特別みたいな、
うん、いやでもそれはそうなんじゃない、だって全部の部屋で出るってさなくない、普通に。だってマンションだってさ、それで言うんだったら、
ね、
塔全体で出るんじゃなくて、うん、特定の部屋じゃん、
うんうんうん、
って考えるとやっぱりその年が一番とか。
あ、ほら仕切りだよ。
びっくりした、なんでうわって言ったんだよお前。
は
っ、怖
っ。気づきを得た。
びっくりした、もうやめて。
降りてきた。だから仕切りがあるからそこから出れないんだきっと。
ああ、
個室なんていうか廃墟はさ、仕切りがなくなるからさ、建物全体に
出る。あ、いろんなところで出るんだな。
そうそうそう
そう。あ、でもそれはそうなんじゃない、うん、実際に霊道が通ってるか通ってないかとかもあると思うし、
うんうんうん、
うん、
それで廃墟扉なくなると出てくんだよきっと。
あ、
入ってきたり出てったりするんだよ。
でもまあ仕切りっていうのはそうだろうね、だから結局霊も元は人だとすると思ってないことはできないみたいなさ、
うんうんうん、
壁抜けとか意外にできないんじゃないかみたいな、
うんうん、
気はするよね。
不便だね。
そうなるとね、
うん、
やっぱ生きてる頃の常識を引きずるっていうのはあるのかもしれない、
ね、そうだね、
うん、
ふと思いついた、そうだったんだろうなと思って、
うん、
は
っつって、なんでそんなそんな思いついたっていうほどの発見でもねえしなみたいな。割と当たり前のことで仕切りだとか言うから
だと、まあ、でも思いました。
なるほどね、はい、怖いですね、
はい
はい、ということで、
はい、
ちょっと皆さんも、まあ、旅館などに泊まる際には、
はい、
掛け軸絵の裏なんかをチェックしてみては
いかがでしょうか。
いかがでしょうか、はい
はい、
こんな感じで、
はい
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
FOI
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 FOI FOI。はい、ということで本日第2通目の、お便りでございます。
お願いします。
はい、何ですかちょっとその気合い入れてますみたいな。
ハキハキ。
はい、FOI オカルト、あ、 FOI ラジオの D 山本さん、 K 横山さん、オカルト捜査官の皆様、はじめまして、コパールと申します。いつも仕事をしながら楽しく拝聴させていただいております。
ありがとうございます。
ガチで怖かったりじわじわ系だったりの階段とお二人の絶妙な掛け合いが最高です。私は現在進行形で事故物件に住んでおり、ちょこちょこ怪奇現象が起きるものの、今回は先日起きた自分的にだいぶ嫌だったエピソードを投稿させていただきます。ありがとうございます、
ね、
いいですね、強めの捜査官がまた加わりました。
現れましたね。
オカルト好きなのと細かいことは気にしない性格で、私はこの部屋が気に入って住んでいる。あれ、ユッティさんだったっけ。細かい、あ、じゃあ小さいことはか、
気にするな、
わけちこわけちこという、うん、はい、すいません、くだらないこと言って。オカルト好きなのと細かいことは気にしない性格で、私はこの部屋が気に入って住んでいるのですが、先日私の部屋の廊下を挟んで斜め前の部屋の方が孤独死しているのが発見されました。この部屋は道路に大きな出窓が面していて、いつも夜にはブラインドが閉じてあり電気がついていたのですが、ここ2週間ほどブラインドは開けっぱなしで 電気がつく日はなく、出張にでも行ったのかなと少し気にはなっていました。住人同士で関わりはないのですが、私がなぜこの部屋を気にしていたのかというと、うちのアパートは築30年超えの木造建築なのですが、なかなか年季入ってます ね。事故物件だけに少しでも印象を良くするためか、リノベーションでオートロックがついています。玄関のところに、
うんうんうん、
共同玄関ってことか。で、後付けなのでそのドアが、うん、自動ドアではなく、手動のドア、手動のガラスドアについたアナログなもので、パネルに特定の数字を入れて開閉するというものなのですが、古いせいでたまに誤作動を起こします。誤作動で締め出された時に、ここに住む男性に何度か開けてもらったことがあり、その人の部屋をこうピンポンと押して開けてもらったってことだね、うんうんうん、まだ帰ってきていないのか、オートロックに気をつけなきゃなとのんきに考えていたから、まあ気になっていたと。発見された時は、私がもう少し早く見つけてあげられたのではと申し訳ない気持ちになりました。すぐに部屋は片付けられ、ブラインドもカーテンも外されて、例の出窓やベランダからは空っぽの部屋が丸見えになりました。さて、この頃地方から来た後輩を一日家に泊めることがありました。よく言えばお調子者で賑やか、悪く言えば厄介者なので、うちが事故物件であることを知れば騒いで面倒を起こすだろうと思い、今回の件も含め黙っていることにしました。外から出窓と空っぽの部屋を見た後輩は、ここの部屋空いてるの？と聞いてきました。そうっぽいと適当に答えながら、オートロックを開け後輩を入れると、前を歩く後輩はその部屋のインターホンを鳴らしました。
なんで
本当だよねなんでこういう余計なことをするやつなのです誰か出てきたらどうする？と私を怖がらせようと笑っている後輩をどついて自分の部屋に入れると、後ろからドアの開く音が聞こえました。廊下でうるさくしていたから誰かが出てきちゃったかもと思い、慌ててドアを閉めました。まあどの部屋かは分かんないよね、うん、他の部屋か、カチャッと開く音がしたと。で、部屋でダラダラお酒を飲み、0時を過ぎた頃、玄関のチャイムが鳴りました。こんな時間に？オートロックではなく玄関のドアの呼び出し音なので、住人の誰かがさっきの廊下の件と合わせてうるさいとクレームを言いに来たのかもと思い、慌てて覗き穴から外を見ましたが、そこには誰もいませんでした、
うん、
壁が薄く別の部屋のチャイムも聞こえるので別の部屋かなと思いつつも、警告的な意味かもしれないので、以降は小声でと後輩に話しました。まあ木造だと結構と響くもんね。翌日、後輩は帰る時にも例の部屋のインターフォンを押しました。かなりイラッとしましたがマジ厄介ね後輩かなりイラッとしましたが、昨日のこともあるのでまた廊下で騒ぐのもなと思い、何も言わず外へ出ると、昨日のってあの部屋の人がお返しに鳴らしたんじゃないの？また女が来るかもよ、怖がらせようとしてきました。
女？
後輩を駅まで送り、例の部屋の出窓をなんとなく見ると、ロフトに女の人がまっすぐ座って向こうを見ている姿が見えました。いつから入居してた？昨日今日と意味もなくインターフォンを鳴らしてしまったので、かなり焦って自分の部屋へ入り、後輩に中に人がいたことを LINE していると玄関チャイムが鳴りました。慌ててドアを開けましたが、今回も誰もいませんでした。その日の夜に後輩のお返しに鳴らしに来たという言葉を思い出して、私は物件サイトで自分の家を探しました。例の部屋は募集中で、まだ人は入居していないようでした。もうこの時点で変なこといっぱいあるよね、
うん、
話としてはここで終わりです、
うんうん、
前の住人の男性があの部屋にいるのを見たのならまだわかりますが、あの女性は何だったのでしょうか。自分の部屋とは天井高が違うかもしれませんが、子供ならまだしも大人が背筋を伸ばして座れるほどの高さはありません。その出窓にか。あの時に後輩がまた女が来るかもしれないと言ったのが、うんうん、なんとなくつながってしまい、 なぜあの時女と言ったのか未だに怖くて聞けていませんし、どちらにせよもう何も見たくないので出窓側の道は極力通らないようにしています。改めて書き出すと一つ一つ関連性があるわけでもなく全部があやふやで申し訳ないのですが、自分的にはどうも気持ち悪く投稿させていただきました。ちなみにこの部屋は今も入居者募集中です。長文かつ乱文で失礼しました。とんでもないです。もし捜査官番号がいただけるのであれば95番がいいです。これからも配信楽しみにしておりますということで、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ポパールさんからのお便りでございましたが、怖いですね。
怖いですね
この話、うん、後輩見えてるよねこれ。
見えてるよね、なんかね、見えた上でいたずら
してる。俺だからさ、普通にさ、俺なんか読み落としたのかなと思ってて、今自分でも読んでて、後輩があの女がまた来るかも、女の人が来るかもって言ったおかしくない、
うんうんうん、
しかも前の住人は男の人だよね。
うんうんうん、何が見えてる
んだろう、なんで女って思ったのっていうのもあるし、
うんうんうん、
だからそもそも、でもさ、最初はさ、後輩もさ、この部屋誰もいないのって聞いてる、この後輩見えてんじゃない
ね、
で霊って分かってんじゃない、
うんうん、
でちょけたんじゃない、
いたずらしたろうってなったのかな。
絶対そうじゃん。だってさ、
うん、
その出窓のところにもうすでに後輩が見えてて、
うんうん、
その霊が、
うん、
見えてて、で一応あれ霊っぽいなって思ったけど、
うん、
空っぽいじゃん部屋が、
うんうんうん、
だから先輩に一応確認の意味も込めて、
うん、
コパールさんにこの部屋って人いないって聞いたら、
うんうん、
いないよみたいな話だったでしょ。
そうっぽいみたいなね、
うん、そうっぽいよみたいな話になったじゃん、うん、だからあれ例だなってこの人の中で、後輩の中で確定して、後輩さんの中で、うんうんうん、だからちょけてピンポンって鳴らして、
うん、
で夜鳴ったじゃん。でもその時点であの女って言ってるってことは、
うん、
後輩は一回その女性のことを見てるから、あの女っていう言葉遣いをしてるわけじゃない、
うんうんうんうん、
だから見えてるよ後輩で、しかもそれが例だって分かってると思う。だって本当に人が住んでるんだったらさすがにピンポンってしなくない？
しないよね。
出らんないって分かってるから鳴らした感じじゃん、
うんうんうん、
しかもで帰りも鳴らすってちょっとそこに本当に人が住んでるって思ってたら、
うん、
人としてありえない行動じゃん、
うんうんうん、
だから俺多分霊って分かってやってんだと思うよ、
うんうんうんうん、
怖
っ怖いね。
でコパールさんのお部屋を鳴らしたのは実際にその女なのかどうかっていうのも含めて、
そうだね、
うん、このだからその後輩の指してるあの女っていうのが出窓にいる女っていう意味のあの女なのか、
うんうん、
それとも昨日鳴らしに来たあの女っていう意味のあの女なのか、
うん、
まあまあ同じことを指してないけど、
別のあれかもしれないけどね、わかんないけどね。
ああ、
そのチャイムが鳴らされて、
うん、
覗き穴を見た時にさ、別にそこでドアを開けたりしてないのにさ、
うん、そうだから後輩は分かってないもんね。
うん、面白いね。
でもさ、そのあのっていう言葉って、
うん、
一応、
うん、
その言葉を使う会話をする人同士の中で共通認識の対象がいないと、
うんうんうん、
あのとかは言わないじゃん、
うんうん
うん、そのって言ったら目の前にいたりはするけど、うん、あのっていうのは一応共通の認識があって、うん、あの女って言ってるってことは、一緒にいた状況でなんか見えてたとか、うん、見たことのある女性っていうことじゃん。
コパールさんにも見えてると思ってそれをやったのかな。
いや見えてないと思ってやってる気がする。だマジでちょけてるんだと思う。でその言葉遣いされたら、あの女ってなんだよっていうので怖くなるじゃん、
うんうんうんうん、
それも含めてだと思う。でケラケラやってるんだと思うじゃあ悪いやつっていうか、
うん、
ほんとそういういたずら好きな人なんだと思う。
あ
で霊ともそれぐらいの距離感の人なんだと思う。かコパールさんにそういう霊感みたいなのがあって、
うんうん、
それを分かった上でやってんのかもしれない、ね、
うんうんうん、
この人はこういうのに巻き込まれるタイプの人だみたいな、
うんうんうん、
チャイム鳴らしに来たりとかされちゃうタイプの人だと思っていたずらしたろみたいな、
うんうん、
まあいずれにせよ付き合い方考えた方がいいですね
へえ、 事故物件に住んでるのめっちゃ受けてたかもしれないね、後輩的に。おいおいおいみたいな。
事故物件とは言ってないわけじゃん、
う
ん、
そうそうそう、だから入った時にそうだと気づいて、うんうん、うわ先輩こんなとこ住んで
る、こんなとこ住んでる
みたいな、受けるみたいな。
でももうだからさ、いやまあそもそもの出だしなんだけど、うん、事故物件住んでます、うん、斜め前の部屋で孤独死出ましたって、もう少なくともこの、
うん、
マンションの中で2部屋出てるわけ、うん、アパートの中で、うんうんうんうん、なかなかの物件だよね。
そうだね、
うん、と思って。
火2つついてるのね。
あ、そうだね、うん、火2つついてるね、大島さん的に言うのであれば、うんうん、ですね。
はい
はい、どうすか、なんか事故物件とか住んでみたい、見たいっていうか、なんて言うんだろう、いやいや、やっぱ格安で住めるとしたら
どんぐらい安いんだろうね、なんか相場に対してさ、
うん、
じゃあ今この家が、この部屋が、
うん、
この山本くんが住んでるこのお家が、
はいはい、
事故物件だったとして、
うん、
いくら安かったらお得感感じる？
4万とか。
おーおーおー、4万安かったら住む、喜んで住む。
いや住まないかな、
住まないか、
どう。
あ、でも4万安かったら結構だよね。
結構嬉しいけど、
うん、嬉しいよね、格安ってなるよね、
うん、住む。
いやどうなんだろうな、そういうのあんま出会ったことがないからな、実際。
でも結構今若い子とかで探す子多いんだって、
う
ん、
事故物件みたいなないですかみたいな、
事故物件ないんですかっていう問い合わせめっちゃ多いって言ってた。
へえ。
その知り合いの不動産関係で働いてる人が、まあ、賃貸ねで働いてる人がめっちゃくちゃ言われるんだって、やっぱり。
うーん、
うん、
やっぱなんかお得、
人気だってよ、
安くなるから、うん、安くなるっていう情報があるから、
うん、
あのみんな聞くようになっちゃったってこと、
うん、
うーん、
そうだからね、えどうすか、
どうなんだろうな。なんかさ、その前今の家に引っ越すときに、うん、家を見てたときに、
うん、
近くのマンションも見てて、そこの物件が、まあ、そこそこ広くて、
うん、
値段も安くて、
うん、
ちょっと気になってたんだけど、後で調べたら、そのなんていうの、上の方の階で事故があった、
うん、
事故物件がある部屋だったのよ、
うん、
でその部屋はフルリノベーションされててみたいなのがあるマンションで、そこめちゃくちゃ雰囲気悪くて、
うん、
なんか、まあ、安いけどちょっとここ嫌だなみたいな思った印象があったの。
内容にもよるよね、事故物件のね、
うんう
んうん、
ね、
何だったら、
事件とかだったらもうね
結構嫌だよね、
嫌だよね。
あ、
でも孤独死もちょっと悲しいし、
うん、孤独死も嫌だね、
ね、
まあ言われると嫌かな結局。
そうだね、
うん、うん、俺しばらく引っ越ししてないからさ、
はいはいはいはい、
嫌だな、なんかやっぱ怖いな
次の家で、
次の家探すとき、
うん、次は事故物件で。
まあでもやっぱりだから日当たりがいいとか大事だよね、
まあ、雰囲気が大事、そういうのは大事だと思う、全然違うと思う、それで、
うん、それだけで
今の家も俺日当たりの良さで選んだし、
うん、そうね、
うん、
やっぱ日の当たらない部屋ってそれだけでさ、
うん、
こうジメッとするというか、うっそうとしてしまうというかさ、
明らかに色調がさ違うみたいな、
違うよね、ちょっと
だトーンダウンするじゃないですか、
だいぶするなんて言うんだろう、だいぶする
ね、うん、いる、違うよね。
俺もだから、うん、この部屋が一番あんま好きじゃないのよ、
あ
うちの。
あ、まあ確かにね、ここは、
ここの上げれば、うん、日中は結構、うん、窓大きいから光入ってくんだけど、
はいはいはいはい、
でもこれ西向きなんだよね、
うん、
この扉は、
はいはいはい、
だからもう夕方しか入ってこないから、
うーん、
あんまそんな日が差さないのよこの部屋が、
うーん、
うん、だからあんま好きじゃないの。
なるほどね、
うん、空いてるってよ、
どこ、
コパールさんのその物件
引っ越す、
ちょっと場所だけ送ってもらってもいいですか事務所としてみたいな
検討します、
検討したいですみたいなね、でもむちゃくちゃ、はい、むちゃくちゃ この動画というかこの俺らのチャンネルが伸びて、うん、オフィスを借りられる程度の、うん、月数万円ぐらいのオフィスがもし借りられる程度の収入がこの活動によって得られるようになったなら、
うん、
事務所はいいかも。
ものすごい広い洋館みたいなのもさ、
うん、
借りて、
うん、
一部屋で、
うん、
事件を起こして、
うん、
自己部屋を作るみたいな。
どういうこと？なんで？なんで？
実験。
何の？
部屋から出てくるのかと。その部屋でのみ怪奇現象が起こるのかって。
別にそこに興味ないんだけど。うん、まあでもちょっとやってみてもいいかもしれないね。はい、なんかその、
はい、
ゆくゆくは自己物件、
ね。確かにね。我々が管理する物件ってなるとかなり散らかるからな、うん、しかも
なんで
空き缶無限に増えるし
お前な吸い殻はなくなりましたが
そうですね、
はいはい、ということでまあちょっと今後に向け要検討ということでは
い、
はい、ありがとうございました
ありがとうございました
FOI
FOI
FOI FOI FOI FOI エンディングです。
はい、
はい、ということで、まあ、今週も2通いただきまして、ゴバルさん新しい方からもいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
太一さんも何通も送っていただいて、いやーなんか久しぶりに人のなんて言うんだろうリスナーさんの怪談を読んだからいいね。
面白いですね。
うん、やっぱ面白いです。謎の深いお話でしたが、いやー。
なんか配信してるとさ、うん、配信でコメントとかもらってたりして、うん、あこの人はこんな話聞いてるんだとかさ
思うよね。
ね、
うんうん、
なんかしてるんだと思うとすごく
そうそうそうなんかもはやYouTube の方の生配信に関してはさ、うん、もう無駄話しかしてないからさ
そうね
忘れてたよね俺らが怪談系の配信者であることを
そういえば
あと怪談系を好むリスナーの人たちだったっていうことを忘れつつあったけど
世間話しかしないから、
ね、はいですけれども、
はい、
いやまあ引き続き募集しております
はい、
はい、まあ今日はすごい長いことやったのでエンディングはサクッと終えられればと思っているんですけれども、はい、土曜日土日結構毎週ほぼ毎週やっている
はい
生配信、
はい、
生放送あるじゃないですか、
はい、
あれを 音源化して、
はい、
今多分ポッドキャストで聞いてくださってる方も多いので、
はいはいはい、
ちょっとまあ別で一旦別チャンネルみたいな感じで、うん、ポッドキャストもう一ラインちょっと始めようかなと思ってまして、
はいはい、
まあちょっともしご興味あればラジオ程度にこう聞き流すっていう僕たちの無駄話を、うんうん興味ある方はぜひちょっとそちらも聞いていただければと思いますので、
はい
概要は、ポッドキャストであればあれですねあの概要欄みたいなのがあるのでそこに一応載っけとこうか、
うん、
っていう感じではいやろうと思ってますので気になる方はぜひチェックしていただいてそれが面白かったら週末のなんか生配信にもねお越しいただきたいですよね
はい、
はい、
ぜひ遊びに来てください
ぜひが
ぜひ
に来てください。
はい
、はい、ということでお便りの募集をお願いしてもよろしいでしょうか
はい身の回りで起きた不思議な体験恐怖経験などございましたら、どしどしご応募ください
ください
宛先は foiradio1991@gmail.com、
はい、
foiiradio1991@gmail.com、
はい
X の DM でも大丈夫ですので、
はい、お待ちしております
はいお待ちしております
ということで、
はい、
あれ言わないとチャンネル登録
高評価
ちょっと僕たち程度のねあ言うのもなんなんですけどこれ言うと言わないのので結構違うみたいなことを他のチャンネルでもね、まあ、横山さんも口酸っぱく言ってましたけど僕がそれを断固拒否してたんですけども
あれ冗談で、
うん、
あの嫌だって言ってるのかと思ったけど、うん、本当に嫌だった
本当に嫌だった
なんで
言うのがチャンネル登録、うん、チャンネル登録も高評価もさ、
はい、
そんなのはさ、
うん、
あれと一緒よあの日本俺が一番嫌いな料理野菜とかの馬煮
何それ
馬煮ってあるじゃん
馬煮
馬煮、うん、 うまいかどうかこっちで決めるよみたいな。
あーなるほど、
あるじゃん。断言しやがってみたいな。うん、何そのそっちが俺のうまいと思う気持ちまでの名前に乗せて指定してきてるのみたいな、ちょっと
そんなこと思ってるのか、
カチンとくるじゃん野心のいやね、うん、馬に野菜の馬にとか、
はいはいはい、
馬にみたいな、誰がうまいって言ったんだよみたいなうまいかどうか俺が決めるよみたいな、なのあるじゃん。
なるほどね、
そのチャンネルと登録こういうの、はい、それはこっちでしょみたいな、こっちの
そっちだけどね、
こっちでしょそれリスナーからしたらそれはこっちで決めさせてもらいますから、
はいはい、
そんなこといちいち言われてくださいみたいな、うん、何なんですかみたいな気持ちになるかなと思って、
こういう人もいるんだな
言ったでも俺別に人の YouTube とかで、うん、チャンネル登録高評価お願いしますって言っての見ても何も思わないから、
うんうん、そうですよね、
多分自分のことだからこうすごい過剰になってただけでいいのか、
うん、
だから言うよ、チャンネル登録高評価お願いします、
すごい要求してるみたいな結果的に
すごい要求してるもんな登録してよ、まだしてない人ポッドキャストの人もとりあえず YouTube 来てチャンネル登録してよ、
まさかいないとは思いますけどね
もうポッドキャストで楽しむだけ楽しんで、
本当に
YouTube のチャンネル登録してないよな、
まさか
不届きなやからが、
そんな人がもう低評価をされる
やばいやばいやばい今まで溜まってた分を全部ここで吐き出すみたいになってるから、まあまあまあ、
はい、
はい、なのでお願いできればと思っておりますので、はい、ぜひとも今後ともよろしくお願いいたします、
はい、
ということで以上でよろしいですか、
ね、はい、
はい、そうしましたら、締めの言葉お願いします。
今週のオカルト通信は
ナンバー39の D 山本と
ナンバー41の K 横山でお送りいたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。